お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
現在メルボルンで開催されている芸術の祭典ライジングと、シドニーで開催されている光の祭典ビビット、ともに州を挙げた大規模なイベントとして世界から注目を集めていますが、今年この2つのイベントに国内外で活躍する日本のソロユニットコーネリアスが登場します。小山田圭吾さんは1989年に小沢健二さんを含む中学の同級生とバンドフリッパーズを結成してメジャーデビュー、解散後の93年にソロユニットコーネリアスとして活動を再開、音楽プロデューサーとしても幅広く活躍されてきました。小山田さんが最後オーストラリアへ訪れたのは、歌手サリューバイサリューのプロジェクトとして来合した2015年頃、コーネリアスとしての来合は10年以上ぶりになります。たびたび訪れてきたオーストラリアの印象について、まずはお聞きしました。
オーストラリアすごい綺麗で、ライブもすごい楽しかった印象がありますね。フェスも何個か出たことあるような気がしますね。あとは知り合いも何人かいて、ご飯も美味しくて、なんかすごい楽しかった印象がありますね。
観客の盛り上がりっていうのは何か違いますか、オーストラリアの人って。
日本とはやっぱ違いますけどね。やっぱりなんか欧米に近いというか、まあみんな自由に楽しんでる感じっていう印象がありますね。一回なんか砂漠の方のフェスに出たことがあって、それはすごい印象に残ってますね。なんかヒッピーの人たちがたくさんお客さんで来てて、なんかそういうポップカルチャーの歴史みたいなのがやっぱ日本とは全然違うんだなっていう印象がありますけど。
今回はメルボルンの大規模なアートの祭典ライジングとシドニーの光の祭典ビビットのイベントでの演出となりますが、これらのイベントっていうのはご存知ですか？
一度もちゃんと行ったことはないんで分かんなかったんですけど、いろいろウェブで調べて、なんか面白そうなイベントだなと。そういうアートとね、音楽っていうイベントらしいので、コーネリアスのライブは、比較的そういう要素が強いと思うんで、割と合ってる方なんじゃないかなとは思いますけど。
この映像を取り入れた演出というのは、スタジオアルバム、ファンタスマ以降であったと思いますけど、はい、取り入れるようになった理由っていうのは何かあったんですか？
ライブの演出として、まあ映像とシンクロさせるっていうのを始めたのがちょうどその頃で、まあちょうどそのファンタズマっていうアルバムが海外での僕のデビューアルバムだったんですけど、その頃からまあ海外でショーをやることが増えて、まあ僕基本的に日本語で歌ってるんで、オーディエンスとのコミュニケーションっていう意味で映像があると割とこうスムーズになんか共有できるような気がして、それでまあ最初始めてたっていう感じなんですけど、その頃から映像もパソコンで編集したりとか、そういうことが可能になってきたちょうど時代だったんで、まあそこと一緒にこう進化していったっていう感じですかね。
はじめはご自身でこの映像も作成されていたんですか？
そうですね。そのファンタズマの頃は自分で映像を作ってましたね。で、次のアルバムのポイントから、まあ、今もずっと一緒にやっている辻川くんっていう映像のディレクターがいるんですけど、まあ、彼を中心に、まあ、いろんな人とコラボレーションするようになったっていう感じですね。
この映像を作る上で、どういったこだわりを持ってやられていますか？
まあ、基本的に、そのミュージックビデオとはちょっと違った考え方で、その映像の前にバンドが立って演奏するっていうことを考えてるんで、あんまりこう自分が出てこないとか、その人物があんまり出てこないとか、で出てくるにしてもなんか自分とは関係ない人が出てくるとか、まああとはその音とのシンクロですね。その音がバンドの演奏と映像が完璧にシンクロしている気持ちよさみたいな、そういうところは基本的に意識してるところですかね。
こういった映像を取り入れることで活動の幅っていうのはどういうふうに広がりましたか？
そう、いわゆるそういうロックバンドのライブというだけじゃなくて、まあそういうアート系のイベントに呼んでもらったりとか、それこそそのブリスベンの美術館もオープニングで呼んでもらったりとか、まあそういうアート系のフェスとかにまあ呼んでもらえることがまあ割と増えたのかなっていうのと、まああとそういうやっぱり言葉が違う国でライブやるときに、 オーディエンスとイメージが共有しやすいっていう、そういうところはありますね。
メルボルンでは坂本慎太郎さんとの共演になると思いますが、
はい。
お二人で海外での演奏っていうのは初めてですか？
そうですね、初めてですね。海外でやるのは初めてですね。まあ、日本でも彼が昔、ゆらゆら帝国っていうバンドやってたんですけど、その頃に何度か一緒にやったんですけど、彼がソロになってからは一度もまだ共演したことなくて、僕の作品では、だったり、まあ僕が他のプロジェクトだったりで、坂本くんに歌詞を書いてもらったりするっていうコラボレーションは、割と頻繁にあって、まあ、すごく仲のいい友達なんですけど、ライブで共演っていうのは、彼がソロになってからは初めてですね。
長きにわたり音楽シーンで活躍し、あらゆるアーティストとコラボレーションを行ってきた小山田さん。彼に影響を与えたアーティスト、彼が尊敬するアーティストをすべて挙げるのは難しいと話しますが、その中にはオーストラリアのアーティストも多くいるといいます。
オーストラリアの音楽もすごい好きで、オーストラリアのアーティストで言えば、まあ中学生の頃とかは ACDC とか大好きで、その後もニック・ケイブとか、ゴー・ビトゥインズとか、あとアバランチーズっていうバンドが今、オーストラリアのバンドでいるんですけど、彼らとはすごく親しくて、コラボレーションしたり、一緒に日本に彼らが来た時一緒に遊んだりとか、すごく親しくしてますね。
今回の来号でこういった OG のアーティストとお会いするとかいうのはありますか？
と、アバランチーズの二人は、なんか、ロビーがシドニーで、トニーがメルボルンなんですけど、二人ともなんか見に来てくれるって言ってますね。あと、ゴティエっていう、10年ぐらい前にすごい世界的に大ヒットした人がいて、彼も僕リミックスやったりしたことがあったりとか、キンブラっていうゴティエと一緒にやってるアーティストとか、まあ知り合いは結構多いですね。そのガーリングっていう15年ぐらい前にオーストラリアでやった時にはガーリングっていうバンドがサポートしてくれたりとか、まあ何人かオーストラリアのアーティストでも知ってる人がいますね。
じゃあ結構音楽的つながりというのはオーストラリア結構濃いですね。
そうですね。アバランチーズは特にすごく親しくしてもらってるんで、割とつながりは深いかな。
6月末に6年ぶりとなるアルバムを発表されると思うんですけど、
はい。
今回の公演で新曲っていうのは披露されますか？
そうですね。何曲か。まだアルバム出る前なんですけど、オーストラリアでの公演は。でも何曲か新しいアルバムの中から演奏しようと思ってます。
6年ぶりなんですけど、今回の作品、どういった思いが込められていますか？
まあ、今回のアルバムは、比較的歌が入ってて、自分で歌っている曲が多めのアルバムで、で、前回は、まあ自分でも、何曲かは書いてたんですけど、歌詞は坂本慎太郎くんが何曲か書いてくれてたんですけど、今回のアルバムは、詞も曲も自分で全部作ろうかなと思って、割とそういう意味では、シンガーソングライター的な色が強いようなアルバムになってるんじゃないかな、と思ってます。
結構長いブランクがありましたけど、どういった変化がありました？この時期。
そうですね。やっぱり世の中的にもコロナがあったりとか、まあ自分もちょっとオリンピック周りの時に、炎上騒動みたいなのがあったりとか、まああと、自分が親しくしてた、お世話になってた人たちが亡くなっちゃったりとか、自分の身の回りでも結構いろんな変化があったんで、まあその経験だったり、まあ、そういうことがアルバムには多分反映されてるんじゃないかなっていう気がしますね。
お亡くなりになられた方っていうのは坂本龍一さんでしょうか？
そうですね。まあ坂本さんとか高橋幸宏さんとか、まあそれ以外にも僕がずっとお世話になってた、グラフィックデザイナーの進藤さんっていう方だったりとか、まあそれだけじゃなくて僕が高校生とか中学生ぐらいに憧れてた世代のミュージシャンが今年に入って立て続けにどんどん亡くなったりとかしてて、 まあ自分がそれだけ年を取ったっていうことでもあるとは思うんですけど、そういうような気持ちはやっぱ特に今年に入ってからはね、なんかありますけどね。
今回のメルボルンとシドニーでの公演ではどういったところに注目してほしいですか？
すごく久しぶりなんで、10年前にやったコンサートよりはだいぶ変化してると思うんで、まあそういう映像と音のシンクロのショーがもうちょっと密度が濃い形で見れると思うんで、そういうのところを楽しんでもらえればなと思ってます。久しぶりなんですけど、楽しみにしておいてくださいという感じですかね。
今夜は16日金曜日にメルボルンのライジングで、17日にはシドニーのビビットで演奏を予定しているコーネリアスの小山田圭吾さんにお話を伺いました。ライジングではインタビューにもありましたように、坂本慎太郎さんとの共演になります。チケットの詳細はライジングのオフィシャルページ、rising.melbourne から。またシドニーでの演奏は無料イベントとなっており、舞台はダーリングハーバーのタンバロンパークとなっています。詳しくは SBS 日本語放送のこのインタビューページからどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。